三国町安東からダッチミンダッチミン。
民の時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端三国町安東から生放送でお届けしています。この番組のタイトルダッチミンダッチミンはここ安東の古い古い方言でおいっちにおいっちにという意味です。素人で始めたこの番組、少しずつ上手になるようにみんなで声をかけながらダッチミンダッチミンと励まし合いながらやっています。今日安東は雨が降っています。急に寒くなりましたけれども皆さんお元気ですか？さて今日のゲストです。小野忠宏さんのお孫さんで河合健二さんにおいでいただいています。こんにちは。
こんにちは。
河合さん、三国に来て何ヶ月ぐらいになりますか？
1ヶ月ですね。
ちょうど1ヶ月ですか、はい、いかがですか三国生活は？
三国ですか？
はい、
はいいですね
快適ですか？
快適ですね。
それで今回人間迷路という個展を、この展覧会をオノメモリアルでされているんですけれども、はい、これ私も初日にお邪魔しました。とっても不思議な作品が玄関にあったんですけれども、はい、あの大きな作品ですけれども、どういう意味があの作品にあるんですか？
そうですね、その作品は人間が2つ展示してありまして、
あ、
上に女性が寝てる作品と下にその女性の分身が佇んでる作品で、その女性の寝てる上から108つの煩悩が落ちてて、その中に人が入ってる。それは虚の痛みと実の痛み、精神的な痛みと肉体の痛みを表現してる作品ですね。
なんかこうスピリチュアルな見方をすると、肉体の体と魂の体が分離した状態のことを表現されているのかなと思ったんですけれども。
そうですね、その2つの痛みを人間は抱え持ってると思うので、で、まあ、作った一番大きな動機が、僕は今30代なんですけど、30代の人間で、僕らの世代で結構自殺未遂とかしちゃう子がいて。
なるほど。
その子はもう物を食べても美味しいっていう感覚すら落ちちゃって、それで煩悩が落ちちゃってる痛みを精神的な痛みとして、で彼女が結構自傷行為を繰り返しちゃうのが、
なるほど、
痛みを感じることによって生きてることを確認してるのかなと思って、その2つの痛みを受け入れないことには人間は生きていけないと思うので、その2つの痛みを受け入れて立ち上がってもらいたいなと思って、僕は痛みは生きていく上で必要なものだと思うので、生きてる証だと思うので、
なるほど。で、作品なんですけれども、絵の展示の部分とそれから立体の作品の部分とありまして、で玄関のところはその2つの人間、肉体と魂の部分、そして魂の部分の紙のところから108つ、
そうですね、の小さな人体が、まあ、煩悩という形でその肉体の実の痛みをの周りをに落ちてる、
四方八方にそれが飛び落ちてるというか、う、ね、周りに散っているっていうものを表現されたものですね、
はい、
あれかなりインパクトが強くて、こうじっくり見てるとすごい深いなと思ったんですけどね、
はい、
それで作品のそのなぜ作ったかっていう動機というか、その作家さんのお気持ちを聞いて、さらに、ああ、この作品ってそういう意味があったな、現代人を表してるなって思ったんですけども、はい、それがこう玄関に重い感じで置いてあって、
はい、
その奥の部分には 今度なんかこう明るい感じの作品が2つ、
そうですね、
展示されてますね。
蝶々とそれを追ってる人間を描いたんですけど、
あの作品は2つで1つなんですか。
そうですね、
今知りました。
あれは監視で宗師っていう人が、宗師っていう儒教の人ですかね、儒教の人が監視で描いてる胡蝶の夢っていう詩があるんですね。それは宗師が夢を見たら、自分が蝶々になって飛び回ってる、野旗を飛び回ってすごい気持ちいい夢を見て、で夢が覚めたら自分がいたんですね、この人間が。でもそこで宗師が分からなくなっちゃって、
なるほど。あの蝶々が赤色の蝶々ですよね。
そうですね。
そして人間が水色、やっぱ色にも意味があるんですか。
そうですね、だからその自分が蝶々になってる夢を見て、目覚めたら自分が人間でとしていたんですけど、そこで分からなくなって、もしかしたらこの現実は蝶々が夢を見てるんじゃないか。
なるほど。
だからこの今の自分が夢で蝶々が現実じゃないのかって、でも自分が蝶であれ人間であれ、一つだけ言えることは、本質的な自分は変わらないっていうことなんですね。なので蝶を赤にしたのは、人間の赤い実の痛みとして赤として、
なるほど、
人間が青は虚の、だから入れ替わってるんですね、実と虚が。だから実に虚の色を使って、虚に実の赤の色を使って。
なるほど。ですごい作品、大きいですよね。あの人間、実物大の人間より大きいサイズのものが展示してありますよね、
はい、そうですね、大体60キロぐらいですね。全部針金で作ってあるんですけど。
そうですよね、作品の材料が針金で、それであれはワイヤーではなくて針金になるんですか。
ワイヤーも針金も同じ。
あ、同じなんですか、はい、種類別のものかと思ってました。
多分英語でワイヤーって言って、日本語で針金っていう。
なるほど。でそれをものすごい量使って作品を作ってらっしゃいますよね。で普通私たちがワイヤーとかにこう出会うっていうのはクラフト展っていう、
はいはいはい、
女の子向けのクラフト展で そういうワイヤーを使ったものを見るんですけど、はい、これぐらい大きい作品で、しかも力強く、あの特に人間の人体っていうのはすごいこうリアルな曲線が出るものなんですか。
そうですね、それはもう鉛筆で描くのと変わらないので、針金で何かを作ろうとかじゃなくて、その鉛筆で描く線と、まあ、針金を用いて描く線が一緒なので。
なるほど。
だから紙で、まあ、しっかり描けて、その延長線上に針金があるってことですね。
なるほど。なんか本当にこの作品見た時に体のラインがリアルだなというのでものすごいびっくりしたんですけど、この展示は土曜日日曜日、金曜日土曜日日曜日、週に3日間だけ空いてるんです、
ね、あと祝日ですね。
あと祝日と、
はい、
それであの平日はお休み。
そうですね、
基本金土日オノメモリアルで展示会をしていますので、ぜひ皆さんあの見にいらしてください。からあのワークショップというか、この夜の展示会もありますよね。
そうですね、金曜、毎週金曜日やってます。
毎週金曜日ですか。
はい。
時間は何時から何時ですか。
5時から7時半ぐらいまでですね。
実は私も作品とそれをあの参加したんですけど、ワークショップにちょうどあの夕方の5時ぐらいから夕日が沈む頃にかけて、そのこの作品が光の加減で影が出てくるんですね、
はい、
その影の出方がものすごい美しかったんですけれども、
はい、
お昼に見る作品と夜見る顔っていうか、この作品って全然違いますよね。
そうですね、昼一番綺麗だと思うのは多分昼の1時ぐらいに、南に
あの
蝶々が南に設置してあるので、その蝶の影があのギャラリーのど真ん中に、で今冬なので光が伸びてすごい綺麗ですね。
オノメモリアルは南側の一面がガラス張りなんですよね。
そうですね、
でそこから受けた光が、蝶がその光を浴びて、その影がずっと室内に広がっていく。
そうですね、
なる 美しいですね。
そうですね。
その見頃の時間が今の季節は1時
1時から2時3時ですね。
じゃあちょっと午後が一番いいということですね。
そうですね。
で金曜日の夜5時夕方ですね、夕方5時から7時はその作品を
そうですね、ライトアップするので、あー、壁が7メーターぐらいあるので、
なるほど、
この影を8メーターぐらいに使って、
ええ、
あの見せることができるんですね。
なるほど。でその時にちょっと音を出してみたり。
そうですね、ピアノがあるので。
あ、
真っ赤なピアノが、
素敵なピアノですね。
そうですね。
じゃあそのピアノでちょっと音を入れてみたい。あの河合さん自身もこの間逆立ちをされてましたけど、はい、あれはパフォーマンス？
いや、あれはまたまたずっと運動してたので。
あ、体育会系なんですね、もともと。でここで河合さんのプロフィールなんですけれども、1976年生まれですね。
はい、
ではあの神奈川県の川崎市でお生まれになって、はい、で現在東京にお住まい、はい、ということで、で1999年からサンタモニカ大学に行かれまして、合計8年間ぐらいですか。
そうですね、アメリカにいましたね。
というともうネイティブということですかね。
まあネイティブじゃないですけど困りはしないですね、英語には。
便利ですね。でちょうどそのアメリカに行かれて、この2001年ぐらいに小野先生が亡くなっていらっしゃるんですけれども、はい、それはおいくつぐらいの時ですか。
僕が26ですかね、引き算したら。
ああ、引き算を
する。引き算したら76、25ですね。
15歳ぐらい、
はい、
その時はすでにアーティストの道をもう考えてらっしゃったことですか。
まあ、考えてないですね。
なかった時なんですか。はい、
その時からあのアートを始めたので。
あ、そうなんです。それはおじいちゃまの死を迎えた後にアートに目覚めたっていう。
まあずっといろんなことが積み重なって、もともとアメリカに映画の勉強がしたくて行ったんですけど、
もともとは映画だったんですね。
そうですね。でもいろいろ重なって、まず初めに母親が亡くなって、
お母様が先だったんですか。
そうですね。その翌年におじいちゃんの息子の僕のおじさんが亡くなって。
ああ、青森のおじいちゃまですか。
いや、おじさんですね。
また違う。
だから息子、おじいちゃんの息子が亡くなって、
あら、
その3日後に僕のおばあちゃん、おじいちゃんの奥さんが亡くなったんですね。
大変だったですね。
そうですね。その年にアメリカに行って、だからまあ行く前におじいちゃんに相談したかったので、
あ、
電話かけて、今から相談に遊びに行っていいですかって言ったら、
そうなんですか、
邪魔だから来るな。
へ、おじいちゃんやっぱり変わり者だったんですかね。
そうですね。お前はダメだ、勉強してんのかって聞かれて、勉強してますって言ったら、勉強してでもお前はダメだ、
ダメだ
ちゃんって電話切られて。
そういう方だったんですか。
そうですね。それでアメリカに行ったので、だからおじいちゃんが亡くなったのも知らなくて。
そうなんですか。
そうですね。僕がベトナムかどっかに旅行に行って、アメリカに戻ったらおじいちゃんが亡くなってて、でも僕にとっておじいちゃん結構大きな存在で、助けてくれるかなとか思ってたら亡くなっちゃって、それで日本に帰ろうとしたんですね。学校の授業を全部キャンセルして帰ろうとしたら、あのテロが起きて僕の飛行機が飛ばなかったんですね。
911はこの時代だったんですか。
そうですね、2001年ですね。
あ、そうですね。
でおじいちゃんが8月に亡くなって、その時は僕知らなかったので、9月に帰ろうとしたら飛ばなくて、それでその時に僕の自信を全部喪失しちゃって、僕が今まで持ってた自信は母親とかおじいちゃんとかのに支えられて持ってた自信で、だから僕自身が持ってた自信じゃなかったので、自分を取り戻さなきゃいけなくて、それで映画だと一人で作れないので、でおじいちゃんがそういう
映画を好きでしたよね。
そうですね。でもアートのことやってたので、僕も一人で部屋にこもって紙に線を引いてバーって描いてたんですね。
なるほど。
そこで美術をやろうと思ってカリフォルニア大学に移って、
なるほど、
そこで針金見つけて、その僕が美術の教育受けてなかったので線を引くことしかできなかったんですね。それをその線をカリフォルニア大学行って、なんか針金見つけて、で立体に持ってこれると思って。
線から立体にっていう、そういう発想だったんですか。
そうですね。
じゃあおじいちゃまがこの河合さんの作品を見たっていうのは本当に今あそこのところで見てるっていう状態なんですね。
そうですね。
生きてる時はまさかアーティストになるって知らなかったっていうことですね。
まあまあ知らなかったでしょうね。でまあお葬式も行けなかったので、まあ僕として決着っていうか、そういうのもあって、だから本当はやりたくはなかったんですけど、まあいろんな複雑な思いがあったので、でもまあ、まあ最初で最後かどうかは分かんないですけど、まあ、そういう形でやって挨拶して、また新しく僕の人生をって感じですね。だからまあアメリカとかでも個展やってるんですけど、東京でも、そこまでおじいちゃんの影響力は三国ほど強くはないんですけど、でも僕の中に突っかいてるものがあって、そこで、まあ、今回こういう形でやって、まあ決着じゃないですけど、おじいちゃんのあれから離れようかなとは思ってるんですけど、
今回は逆におじいちゃんにすごく近づいて、もうその後は離れていけるぞみたいな。
いや
いやそういう意味ではなく、
いやまあ何ですかね、とりあえず対峙っていうか対決しないことには、やっぱり何ですかね、おじいちゃんのものをそのまま受け入れるんだって僕は作る必要ないので、
そうです
ね、一回おじいちゃんのことをと勝負するので、おじいちゃんを肉親としてじゃなくてアーティストとして見て、
はい、
それに対して僕がこういう答えを出しましたよっていうこと。
なるほど。でここにあるちょうどあのチラシのこの部分の作品なんですけれども、多分おじいちゃんが好きだっただろうなって思う今にこの作品が飾ってあるんですよね。
そうですね、これはブランコに乗ってる自分の肉体のボディがあって、そのボディに何ですかね、ボディの細胞がブランコになってて、そこにちっちゃい人間がそのブランコを乗って乗っかってブラブラしてる作品ですね。
ね、この展示は11月28日まで小野メモリアルで開催されています。ぜひ三国の方に遊びにいらしてください。でこの会期中は河合さん自身がご案内をしてくださいますので、ぜひお話もしてみてください、
はい、
ではここで曲を一曲お聴きいただきます。今日選んだ曲は長渕剛でガンジスにしました。では皆さんお聴きください。
何も教えてくれない。 鮮やかな色に包まれた女たちは今日も明日もこの川で乳房を洗う今日も明日もこの川で乳房を洗う流された分かっちゃいたけど人間ってやつが
長渕剛でガンジスでした。ところでちょっとしたミスがありましてすいません、ご紹介していただこうと思った CD がなんと入ってませんで、でご紹介いただいた CD なんですけれども、このアルバム名がアトーナルヘッズ、そして選んでいただいた曲がライダーズオンザストームという曲だったんですけど、はい、これはどうして選んでいただいたんですか？
これは僕の友達の曲で、僕の友達のトランペット吹いてる友達、あと作曲したりもしてるんですけど、その人がドアーズのメンバーのピアニストの
ドアーズ、
はい、レイマンザレックっていう人と一緒に作った、
ドアーズってものすごく有名な、
そうですね、
あのドアーズですか、
はい、あのドアーズですね、
すごいですね。そのドアーズの方と一緒にアルバムを作った方がお友達、
そうですね、
そ
うですね、
それどういうつながりでお友達なんですか？
アメリカで友達になって、
へ
え、まあ、卓球やってたんですけど、
卓球友達なんですか？
そうですね、卓球やってる時に何やってんのって言われて、僕はアーティスト、ミュージシャンって言って作品を交換し合って、それでお互いに気に入って一緒に今作品作ったりしてるんですけど、
あ、じゃあ今でも交流のある、
そうですね、僕の作品の中に入って曲作ってくれたり、
あ、そうなんですか。
前僕が日本に呼んで一緒に作品作って、この前友達が僕アメリカに呼んでくれて一緒に作品作って、
あ、そうなんですか。お互い呼んだり呼ばれたりしながら、
そうですね、
一緒に作品を作る、
はい、
こういうのがもし三国でできたらいいですね。
そうですね、
面白いでしょうね。
そうですね。
でやっぱりこの方はアメリカ人なんですか？
彼はポーランド人で、
ポーランド人なんですか。
で 42歳なんですけど、その彼が20歳とかの時にまだ社会主義国で自由に音楽が作れなくて、軍隊に、まあ、戦争に行かなきゃいけなくて、それが嫌でトランペット1本持ってドイツに亡命して、その1週間後にドイツ交響楽団での一員としてポーランド人初の最年少でトランペット吹いてたんですけど、そこからアメリカに亡命して、
なんか映画になりそうな人ですね、この人自身が。
でアメリカで出会って、
すごいですね。こんな有名な方がお友達っていう、アーティストの方って不思議ですよね。
そうですね、まあつながり合ってる部分があるので、
じゃあなんかアーティストの方の第六感っていうのが、そういうやっぱりアーティスト仲間同士の直感でつながり合うっていう。
そうですね、あとまあいろんな苦しみを乗り越えてるので、僕もまあいろんな辛いことを乗り越えて、そこで得た哲学みたいなのが、まあ、お互いに似てたので、
あ、やっぱり哲学を語り合うっていうことは英語ですよね。
そうですね、
やっぱり語学力っていうのは必要ですよね。
まあ、でも作品があれば言語は超えられると思うので、
作品を見せ合って、
そうですね、
本当
僕の彫刻、彼の音楽だけでも通じ合う部分はあると思いますよね。
じゃあこれは今日は聞けなかったですけれども、オノメモリアルに行ったらもしかしたら聞ける可能性はありますか？
そうです ね、
じゃあ毎週金曜日夕方5時から7時のワークショップの時にかけていただきたいと思います、はい、というのでリクエストをしておきますで今日はゲストは河合健二さんにおいでいただきました。
どうも
ありがとうございました。ここからちょっと私事なんですけれども、先ほどユーストリームずっとこれ放送してるんですけど、私の左手に ポスターが貼ってあるんですけれども、今月10月31日なんですけれども、世界各国ハロウィンパーティーが行われます。それで三国は10月30日土曜日の夜ハロウィンが行われるんですけれども、三国の公民館の駐車場ですごい楽しいハロウィンパーティーが、ぜひ遊びにいらしてください、はい、で時間は夜7時から9時で、7時ぐらいになりますとちょっと大人な感じのジャズライブとか、あとヤシャデミクニ、またヒチアンダンスからミクニ北前音頭なんかもちょっと流して、ハロウィンとは全く関係ないんですけど、そういうイベントを予定しています。ぜひ皆さんおいでください。でですね、子ども向けのイベントをお昼企画してまして、日本はハロウィンってまだね、あんまり日本に入ってないですよね、はい、でちょっと無理やりハロウィンをやっちゃおうかなっていうことで、ハロウィンマップ魔法の地図というものを作ってみました。でこれ三国の駅前の30店舗、あとそれから少し離れたところの5店舗なんですけど、スタンプラリーでトリックオアトリートといって回ると、はい、31箇所でお菓子がもらえるスタンプラリーを企画してみました。で仮装をしていくとおまけにプラス1個もらえるので、仮装をしていくと62個のお菓子がもらえるという魔法のマップを販売しています。これは三国地区まちづくり協議会で販売をしておりまして、三国公民館の中で販売をしています。お問い合わせは0776-82-6400番、今日の福井新聞、そして朝日新聞、火曜日の県民福井などを見ていただくと詳しい情報が満載されています。ということで、この楽しい魔法のマップは現在絶賛発売中です。ということで、ラジオの皆様には見えないんですけれども、可愛いかぼちゃのクッキー3枚とパンプキンバケツがセットになりまして、これで62個のお菓子がもらえて、たった500円。
500円、
どうですか、アメリカンナイズされてませんか。
そうですね
ちょっと無理やりハロウィンなんですけれども、で河合さんはハロウィンはアメリカでどうでした。
そうですね、僕は人混み嫌いなんで、
そういう時は出歩かない。
出歩かないです。
ああ、じゃあアメリカでハッピーハロウィンとかトリックアトリートとかは行かなかったんですか、仮装したり。
行かないよ、ね、
もったいないですね、8年
間も。そうですね、
じゃあ閉じこもり系だったと。
いやそんなことはないですけど、人混みがないと出るんですけど
でも人混みがそんなないですよね、すごく人口密度が低いですもん、アメリカ。
いやロサンゼルスは結構
混み込みですか。
そうですね、サンタモニカとかの方行くと
混み込みなんですか。
そうですね、混み込みですね。
サンタモニカビーチ、
そうですね、のところの横にストリートがあって、ショッピング街みたいなところにみんな集まって、
じゃあハロウィンのアメリカでの思い出を思い出しながら三国でぜひご参加ください、はい、この番組へのご意見ご感想はファックス番号 0778-53-2563 または丹南 FM ダッチミンダッチミンと検索してアクセスしてください。それでは今日のゲストは河合健二さんにおいでいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではぜひこのメモリアリにお越しくださいということで、来週この時間またダッチミンダッチミンでお会いしたいと思います。